こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年5月4日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは A fast Python type checker and language server。 二つ目のニュースは OpenAI for countries。 三つ目のニュースは Introducing web search on the Anthropic API。 四つ目のニュースはWaiting for Postgres 18, accelerating disk reads with asynchronous I/O. そして5つ目のニュースは、I paid for the whole GPU. I am going to use the whole GPU です。今日のニュースは、AI からデータベースまで幅広い分野をカバーしていますね。これらの技術が私たちの未来にどう影響を与えるのでしょうか。それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは、A fast Python type checker and language server です。このニュースは Rust で書かれた非常に高速な Python の型チェッカーと Language Server に関するものです。タイは Python コードの型エラーを素早く検出し、開発者がより信頼性の高いコードを書くのを支援します。Language Server とはエディタにコード保管やエラーチェックなどの機能を提供するツールですね。TI はまだプレアルファ版ですが、すでに多くの開発者から注目を集めています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるハッカーニュース利用者は、プレアルファ版にしては私のプロジェクトで非常によく動作しています。タイは多くのフィードバックをくれましたと述べており、その性能に驚いています。別のユーザーは、既存のマイパイからの移行を検討しており、タイの速度に期待を寄せています。一方で、タイがまだ開発初期段階であるため、実際の Python コードの複雑さに対応できるか、特に、Django のようなフレームワークとの連携について懸念する声もあります。
なるほど、速度と将来性に期待ですね。次のニュースです。次のニュースは、OpenAI for countries です。OpenAI が各国との連携を強化し、各国にデータセンターを構築するというニュースです。OpenAI は AI インフラが将来の経済成長と国家発展の基盤となると考えており、各国が自国のデータを安全に管理できるよう支援することを目指しています。ただし、データの主権に関する議論やアメリカ政府の関与に対する懸念も指摘されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。多くのユーザーがOpenAI の民主的な AI を広めるという表現に懐疑的な目を向けています。Helldivers 2の管理された民主主義と同じように聞こえるというコメントもあり、その真意を疑っています。また、アメリカの企業が海外にデータセンターを置くことに対する懸念も根強く、アメリカのエンティティがトップにいる限り、データの主権は存在しない。という意見も出ています。
データ社の管理と主権は重要なポイントですね。次のニュースです。次のニュースは、Introducing Web Search on the Anthropic API です。Anthropic が提供する Claude API に Web 検索機能が追加されたというニュースです。これにより、開発者は Claude を活用したアプリケーションで最新の Web 情報を利用できるようになります。例えば、リアルタイムの株価分析や、最新の API ドキュメントの参照などが可能になります。また、検索対象のドメインを制限する機能も提供されており、より安全な利用が可能です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ユーザーからは、複数回の検索とクエリの改善機能が組み込まれている点に注目が集まっています。これは、より複雑な質問に対する回答精度を高めるのに役立ちます。また、許可されたドメインリストがあることで、クライアント向けの用途でも安心して利用できるという意見も出ています。一方で、検索コストが高いという指摘もあり、今後の価格低下に期待する声もあります。
より安く、安全にウェブ情報を活用できるのは魅力的ですね。次のニュースです。次のニュースは、Waiting for Postgres 18, Accelerating Disk Reads with Asynchronous I/O です。Postgres 18で導入される非同期 I/O、Asynchronous Input Output に関するニュースです。非同期 I/O とは、 データベースがディスクからのデータ読み込みを待つ間に他の処理を進めることができる技術です。これにより、特にクラウド環境でのパフォーマンスが向上します。Postgres 18では IO Urying という新しい設定項目が導入され、IO 処理の方法を細かく制御できるようになります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。多くのユーザーがこの機能によって Postgres のパフォーマンスが大幅に向上することに期待しています。特にクラウド環境での IO ボトルネックが解消されることを歓迎しています。また FreeBSD の AIO との比較や Direct IO の将来的な採用の可能性についても議論されています。一方で IO Euring のセキュリティに関する懸念も依然として存在し、注意が必要であるという意見もあります。
パフォーマンス向上とセキュリティのバランスが重要ですね。最後のニュースです。最後のニュースは、I paid for the whole GPU. I'm going to use the whole GPU です。GPU の利用率を最大化するためのガイド記事です。GPU Allocation Utilization, GPU Kernel Utilization, Model Flop S Utilization という3つの異なる視点から、GPU の効率的な利用方法を解説しています。特にニューラルネットワークの推論ワークロードに焦点を当て、GPU の性能を最大限に引き出すためのヒントを提供しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。この記事は GPU 推論における線上の霧を理解するのに役立つという意見が出ています。モダルが AI 推論の品質について情報発信していることを評価する声もあります。また、GPU の利用率が低い現状を指摘し、改善の必要性を訴えるコメントも見られます。
GPU の有効活用はコスト削減にもつながりますからね。本日のまとめです。今日は Fast Python Type Checker and Language Server OpenAI for Countries Introducing Web Search on the Anthropic API Waiting for Postgres Site Accelerating Disk Reads with Asynchronous IO I paid for the whole GPU I am going to use the whole GPU という5つのニュースをお届けしました。AI、データベース、GPU と盛りだくさんの内容でしたね。これらの技術が今後どのように進化していくのか楽しみです。それではまた次回、2025年5月1日のハッカーボイスでした。